続きまして大塚氏によります詩編23編の主は私の羊飼いという題で、説教をいただきますが、その前に、詩編23編をお読みいたします。詩編23編、ダビデの賛歌。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの道とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。大塚氏、お願いいたします。
一言祈祷を捧げ、御言葉を取り継がせていただきます。私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。ハレルヤ。恵み深い天のお父様、今日も流してくださった尊い父親と皆を心から崇めて感謝をいたします。今日も雨の日曜日ですけども、あなたがこの真ん中にご臨在くださり、私たち一人一人をその置かれているところからあなたが名前を呼んで呼び出し、礼拝の民とここに加えさせてくださいましたことを感謝をいたします。あなたの恵みはいつも私たちにあふれています。ハレルヤ、ありがとうございます。今日もどうぞあなたの御言葉を待ち望んでおります。どうぞ生ける主から命の言葉をあなたが今お与えくださいますように、癒しいものもただあなたの御手に握りしめ、御言葉の通りを聞くだとし、まっすぐに御言葉を取り継げますように助けを与えてください。しもべは聞きます。主をお語りくださいますように、待ち望んで尊い救い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。主に栄光を返します。福島さんのですね、お話を聞いても、人は外見とか言ってる言葉で判断してはならないということを教えられましたね。その引きこもりのきつい女の子もですね、散々文句を言って、こんなところに来たくないって言いながら、洗礼受けませんかの一言で、コロッと折れたと。もうそんな大きなことをですね、誰も言ってくれる人はいないと思ってたんですよね。それを本当に精霊に導かれたね、姉妹の一言でですね、溶かされたと思います。ハレルヤですね。神様は来ただけで、ご自身を教えてくださることもあるし、信仰を持った一言がでも溶かしてくださることもあります。まさに先週、久保先生がメッセージを取り継いでくださいました。本当に神様からの、主の御前から出た回復の時ですね。本当にそれが今ここにあります。信じましょう。ですからイエス様の御言葉通りに、主はご自身を表し、それを責任を持って成就してくださる方です。ハレルヤですね。今日その私に与えました23編を取り継がせていただきたいと思いますが、最初の非常に有名な言葉だけを読みします。見てください。詩編の第23編、一節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。素晴らしいですね。この一つだけでですね、これは生涯のダビデの晩年に、もう何をもって私を恵んでくださった、私の人生を命からがら逃れるようなところを通りながら、王として油注ぎ、最盛期のですね、ソロモンの時に最盛期を迎えますが、そのための神殿、戦いで平和を受けること、すべてを成し遂げてくださった主に、もうこの言葉で、恵みを明かしようとした、そういう言葉です。これは詩編の真珠とも言われですね、思想も美しいですけれども、その神様との体験、そしてその信頼の深さが今に至るまで私たちに恵みを与えてくださっているというですね、神様からの回復の時というのをダビデも経験しました。 先日私どもの、ホリネス系のキリスト教大団というところで出ている、月刊誌の祈りの友というのを、だいぶ前のですけども、送られてきているのを読んでいたところ、加藤先生という米沢のですね、私もそこの少年院に行かし、その先生のつてで行かせていただいて伝道したことがあるんですが、ね、長らく教会誌をしながら、ポッカイしている、もう75を超えている先生なんですけども、私が信仰を持ちました10代の頃に茨城県にあります私どもの聖書学院の院長で、まだ40代だったと思います。その時も朝も夜もですね、祈祷会の時詩編をずっと講義してたんです。この人の聖書詩編しか書いてないのかと思うと、詩編詩編で、今も見ますとまた詩編公開シリーズやってるんですね。本当バカの一つ別な詩編ですけど、詩編また私のイザヤ書ばっかり、イザヤばっかりで、半分以上イザヤ書ばっかりだから、次ヨハネ、その他バラバラといくようなですね、結構偏ってるんですけども、それはもうそれが神様と体験しちゃったんですね。でその方がちょうど私が読んだ時に同じくこの23編で神様と出会ったんだっていうことが載ってました。それは米沢のですね、古いお家に育った彼がクリスチャンになって宣教師に導かれて献身すると言った時にもう猛反対ですね、感動と同じ状態で何一つ、持たせてもらえなくて、高校の学生服のまま着のみ着のまま電車に乗ってきたそうです。で戦後ですから、まだ買い出しにね行ってるような時代ですから、もう進学校なんかとても財政もありませんし、大きな土地が捧げられて軍事工場だった後を街道にして茨城でキリスト教大団というのが始まったんですけど、その1期生か2期生なんですね。でその先生はそこで、芋作りばかりやらされてですね、優秀な先生が芋を作っては薪を切っては暖を取る薪の整理ばっかりさせられてですね、で学びたい聖書が学べない、ミッションといって他の教会に行くのに着るものもない、学生服では行きたくないのでいつも人に服を貸してくれっていう生活で、ついに惨めになって自暴自棄になったそうです。で神様ダメだ、私には神様の働きにねやってくれ、あまりにも貧しいとそう思ったんですよ。そしてお祈りの部屋に行って、祈りに導かれたところ、この、その後でって言ってましたね、詩編の講義をある先生が、学科といっても牧会をしている先生が次々と来て学びをしてくださったんですけど、その先生がこれをそのお祈りの後に、学科に出ましたら開いてくださったそうです。いつもは何の変哲もない学科に思えたのが、その時にはもう神様の臨在ですね。彼はもう自分が崩壊状態でもう手放したんですね。その時に彼のうちにこの主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません、緑の主は私を緑の牧場に捨てて憩いのほとりに伴われます、そうなんだ、主は伴われる、導かれる方なんだ、そして死の影を何谷を通るとも災いを恐れず、命の広限り私に恵みを追いかけてくる。でこれはもうまさにそこに書いてありましたが、人生の祝辞そのものだと。そうだ、神様はここに人生をね見せてくれてるんだ、そしてその人生の祝辞そのものを従前される方なんだ、もう十分に私たちを導いて全く全てを満たす方なんだ、これが彼の神体験です。その時から彼は変わってですね、私がないと、だから神は従前だと、自分はナッシング、神様はエブリシング、私はゼロ、神様が全て、このメッセージを受けたんですね。そして開拓の北見の地に行きましても、そこで、ゼロから毎週看板を作って、毎週伝道会、映画である何や、今立派な白亜の街道がですね、百数十人の座席のある、そこからたくさんの、研修者が今も学院に来てます。その後聖書学院に何もないところで来て誤解されて、持病だったですね喘息を患ってですね、そして地元に帰られて、その時もう色が喘息で真っ黒になってたんですよ。その先生に祈ってくださいっていう報告を見ると、でどうしたかなと思ってましたら、その後私もそちらの伝道にお手伝いに行った時にもう健康そのものでですね、そしたら毎日 しんどいけど山登りを勧められて、毎日山に登って深呼吸をして山に向かって目を上げる、そこで詩編を朗読してですね、そうしているうちに何年も何年もかかって癒されたと言ってました。感謝ですね。神様は私たちをそのように導いてくださいます。 このダビデも最盛期を極めた、また戦士であって、敵、すべての敵から神様の御力をいただいて勝利を得た素晴らしい、今も最も愛されている、このイスラエルの王様ですけれども、彼が主を敬意をするときに、この方は羊飼いだと言ったんですね。私たちのようなこの緑のですね、緑草地のあるこういう、なんですか、日本のようなですね、その水の大市でのこれは、牧師ではあり、羊飼いではありません。荒涼としてですね、半分砂漠状態、砂漠の遊牧の 半遊牧民族ですね、その中で、の羊飼いというのはですね、もうイスラエルに旅行行ったら分かるというよく言われますけども、 夕闇の中でですね、丘陵地帯、砂漠のような丘陵地帯に、杖を持ってですね、風のビュービューとした寒い中での夜通し、その羊を見張ってですね、ずっと起きてるんだと。もうそれを見たらすぐ、あれは羊飼い、あれは羊飼いと分かる。でそのようにですね、もう敵からの攻撃を防ぐのも羊飼い、そしてそのような砂漠の中で水のあるところ、オアシスのあるところ、そしてそこに緑が少しあります。そこに導くというのはもう良い羊飼いでなければ、することができないことだそうです。お皆さん、実にイエス様は、私は良い羊飼いであって、私は羊のために命を捨てます、私は使えられるために来たのではなく、帰って使え、命を捧げるために来ました。イエス様は本当に、私たちのために必要をご存知ですね。ザーカイにはザーカイの必要をご存知で降りてきなさいと言いました。良きサマリア人には本当の命の水を与えますよと、彼女が悩んで男の人と 6回も、生活を共にしながら満たされない、その人のズバリその心を言い当ててですね、命の水に導かれました。イエス様はそのように私たちに命を与える羊飼いです。このダビデもその方を知ってですね、この方は羊飼いだと言います。そして、それは取りも直さず、自分は弱い羊であるということを認めていたということですね。羊というのは皆さんもご存知のように、可愛らしくですね、何の防衛能力も持っていない動物の一つだと言われています。ですから、猛獣が来た時にはもう尻をこうつぼめてですね、みんなわーっとくっつくしかできない。ネズミでもハリネズミだったらやっつけることができますけどもね、できないです。そしてまた地理的にですね、分別のない近視眼、少し前しか見えない動物ということで有名だそうですね。ですからいつでもちょっと羊飼いが遠くにいるとすぐに迷っちゃうんですね、うろうろ。けどもそれを、神様は、私は実はそのようなものだと、神様が共にいてくださらなかったら本当にそのような弱い、近視眼的な迷いやすいものを神様は導かれたんだと言われました。そしてその後で、大雑把に言うと4つの点で、どのように主は羊飼いで満たすかってくださる方であるかというダビデの説明が載っていますが、第1はこの2節です。どうぞ2節をご覧ください。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。これは、豊かな供給に、これは毎日のことですね。ご飯は私たち毎日食べますよね。時にレストランに行きますけども、ビュッフェばっかり食べて生きてはいけないですよね。これは毎日の必要です。それを緑の牧場に毎日ふさせ、憩いの水のほとりに導かれる。先ほど、福島さんも20年間ね、イエス様に出会うまでにいろんなところに行って求めた。求めたら弟子になりなさい、捧げなさい、これしなさいって言われるんですよね。それが世の宗教ですね。人の作った宗教は私たちに捧げることを要求します。多くの神様、本物のですね、私たちを作られた方は供給される。ハレルヤですね。豊かに満たしてください。私が最初に大阪に使わされていた時にですね、一人の近畿大学っていう大学のすぐそばに教会が、大きい150人ぐらいの礼拝を持つ教会がありまして、そこに半年私住み込んでから株分けの教会っていうところの開拓の教会に行ったんですが、そこに住み込んでいた時に近畿大学の学生が来ました。でその学生が怒ってるんですよ。ちょっとキリスト教のクリスチャン何とかしてくれと。もう毎晩俺のアパートに来てね、夜中12時過ぎはだんだん今度のセミナー来てくれ、今度ワンデイスクール、来てくれ、今度はツーデイスクールだ、一回来たら来てくれ、どんどん叩いてもいい加減にしてくれって言ってきたんですね。でよく聞きましたら統一教会ですね、 韓国の文鮮明氏というのが再臨のキリストで合同結婚式をしたり、もう本当のお父様は文鮮明とだから、出家のように家を出てみんなで共同生活をしなさいと、そういうふうに導く、特に、大学生頭の切れる人を狙ってですね、伝道してました。サークルの、自治会がほとんど気がついたら統一教会だったので、サークルやめ、サークルというか学生自治会やめたっていうような話も青山学院大学とかね、その当時たくさんあったんですよ。でそういうのでですね、私も何回そこに行っても受け付けてもらえず、二人で隠れててですね、そこの、中心のですね、まあ、先生が来るのを狙い撃ちして、ね、ちょっと構えて、ちょっと待ってくれって。で、彼はこれからこっちの教会に来たいっていうんで、もう、あなたの、信徒がね、彼のところに夜通し来るのはやめてやってくれって、今度行ったら警察に言うぞっていうことでですね、何度もやって、やっと彼は、教会に導かれました。けども、もう宗教に半信半疑になってますから、集会に出ても、こんな聖書で本当に、救われるの？なんだバカずらこいつ、泣いてる。ああ、また騙されてる。宗教にやられてる。そうやってる、面白いやつ。いつもそう言ってた。その割には水曜の祈祷会と礼拝と来てですね、私たちのやってるキャンプ来るかっていうと、またそうやって俺を騙して、2days の、あれ、キャンプじゃなくて、4days に連れて行きなよとか、わけのわかんないことをいつも言ってたんですけど、行くとですね、逆らって妨害してるんだけど、いるんですよ、集会で。そして、何回かのですね、キャンプに連れて行った時にね、朝のディボーションっていう川の流れてる、野瀬川っていうのが神戸の方にありまして、そのキャンプ場のそばで川のほとりで、朝は静かにディボーション、聖書を読んで祈れっていう時がありまして、で、そこに行ってですね、急にですね、帰ってくる時に、そういったリアクション大きいですから、おーい神様分かった発見した神様捕まえてきたとか言ってですね、帰ってくるんですよ。で、そいつがね、いつもね、ディボーションサボって、川の魚をですね、変な、木のつるでね、釣って、また、あと釣れないって、バタバタって、みんなの妨害してたのをみんな知ってるんでね、おお、神様釣った神様取ってきたとか言ってね、来て、またバカなこと言って、こいつ、バカにする気だなと思ったらですね、そうじゃなくて、みんなお祈りしてるのに、釣りばっかりしてね、それでこうやってふざけてたんだけども、その自然の中でですね、自分は、実は泳げてないと。自分はもう、本当は、彼が後で言ってましたけど、学校の先生のですね、お父さんお母さんに育って、もう国立大学以外は大学じゃないと。お前国立ならどこでもいいけど、お前入れると思って、徹底的に押し込み教育された関係上、拒絶反応が来てですね、もう塾に行くと言っちゃサボり、とか言っちゃサボり、頭いいやつなんですけども、もう大体学校で優秀っていうぐらいを収めて、あとはサボってたと。でもそれで受かるはずもなくですね、受かるのは中級って言っても近畿大学、素晴らしい学校ですよ。でもそこしか彼に言うには入れずに来て、だもう親はがっかりしてですね、もうこいつの人生終わったみたいに交わりが途絶えちゃったと。それでもう余計彼はがっかりしてですね、あ、俺はダメだ、もう中流の大学入った。これで中流の企業に入って、中ぐらいの奥さんもらって、中ぐらいの家建てて、中ぐらいの車乗って、中ぐらいにサラリーマンやって、そして死ぬんだと。おお、だ、もう終わりだと。もうその完璧にそう見えたってですね。それで反抗してた。でも自分はもう泳ぐ気がありませんと。もうとても泳げませんと。その時ついに神様っていう方に言ってみようと思って告白したと。で、その時に、彼は正直ですか、御言葉などないと言い切ってましたけども、その前にキャンプですから、イエス様の十字架と復活に、神様は私たちに命を与えてくださる、この自然界を作られた神様、あなたを愛してるっていうのを聞いてたんですね。そしたらその魚のために水があると。そしてそのために全ての牧草があり、太陽があり、神様この魚を生きるためには満たされてるんだと。そういう感覚ですね。あ、一つが生きてるためには、みんなが、生かされてるんだということが分かったっていうんです。その時に、あ、ここに神様がいると。それで信じたっていうんですね。そして、今まで迷いに迷ってた彼は、まあ私には不可解な解説ですけども、彼はそれで神様がお祈りしたんですからね。お祈りした結果それが見えたっていうことで、神様の答えだということを彼は確信してですね。ついに俺は魚捕まえやめた、神様捕まえたぞって言ってですね。で、それから本当にですね、真面目に教会に来るようになり、 彼は洗礼を受けるに怖い親父にですね、悪さばっかりしてたので、どうしても洗礼を受けると言えない。祈ってくれと真剣に祈ってですね、恐れるな、ただ信じるだけでいいっていう、Don't be afraid, only believe っていう言葉を受けたと。もう、そんなものは無用だと。神様俺に語ったから言ってくるって言ってですね、そして次にはどうしても就職のために心を清められたい。教会に来たら、なんだ、他にもう問題ばっかりで、教会は救われたら何もないのかとか言ってられたよかった。その時にですね、私はもうその時いなかったんですけど、私の後に来た私の、同級生の進学校で同級生の夫人の、伝道者がですね、気合入ってたんでしょうね。怒ったそうです。何言ってんの、救われた後はすぐに清めようって言ったんです。清め。だからそれはまあ清め派は清めって言うんですけども、聖書に書いてある聖霊に満たされて、神と共にその命の栄満に預かって生活していく。清めだよってこう言われた時に、怒られたんだけど、彼は無性に嬉しかったそうです。そうか、救われたらあと自分でやれ、これもやれ、あれもやれじゃないんだと。救われたら今度は神様が心を清めて、私のこの自我を清めて、私がキリストと共に十字架につけられて、もはや私が生きるんではなく、キリストが私の代わりに生きると、キリストを前体験できるのかと。で、彼は正直者ですから、それで必死にお祈り会に出てですね、祈って、昔悪さして、どうしても傷つけた友達のところに謝りに行かなきゃ、祈りが聞かれないと言ったら祈ってくれって言うんですよ。素晴らしいですね。で、神様の前に彼は真剣になって、わざわざその、もう過去のことね、会いたくもない友達を探し当てて、そして何今更って散々怒られたそうですけど、それを悔い当てるんだ。その時に彼はいつというのではなく、徐々に徐々に聖霊に満たされてですね、ちゃんと 教員の資格をですね、教職課程を取って、でも自分みたいなものはもうキリストに救われたから、先生になるよりも塾を開いて、多くの若者、悩んでいる者にキリスト教を教育するんだって言って、最初は一つの大きな塾の講師をしながらですね、今も塾の先生をやりながら福音を伝えています。感謝ですね。神様はそのように、乾き切った彼にもですね、緑の牧場、憩いの水のほとりに導かれる方なんだということを示されました。今日皆さん、私の与えられているメッセージもこれです。主は私たちがいつも泣き叫ぶ時と共にしているけども、そうだけではない。私たちが主に、羊飼いに預けて一歩踏む時に主は導かれます。アーメンですね。そして主は必ずそこに、私たちには探し得なかった、とても私の頭で私の経験では探し得ない神様がちゃんと用意してるから大丈夫だよという、その憩いの水が与えられます。私も短いこの信仰の生涯の中で一つ言えることは、とても今やってる生活を救われて献身しようと思った時にすぐやれって言われたら一目散で逃げ出したと思います。けども、一個一個導かれる中で、主に導かれた道だけは、エスカレーターなんですね。京王線のところに歩く道路みたいになってるエスカレーターってずーっと行きますね。京王線の新宿駅のところにありますけど、その道だけは神様の道なんです。ハレルヤですね。海にもその、沖に出る、悠々と流れる道があると言います。神様の道ですね。神様の道があるんです。ハレルヤ。で、そこだけは豊かな道なんです。私もアメリカに帰ってきまして、田舎の教会、成増の教会、他の前伝道に行ってた教会、みんな新しい伝道者が来て、補助者もいて、飽和状態で、神様どうしましょうかって言ったら、お前には新しい、お前は傷んでる羊を導くために、その学びに行ったんだから、お前には新しいことをさせるから手を開けときなさい。私が託す羊のために手を開けときなさいという導きを受けまして、初めは宅配からやって、子供が生まれそうだったんで必死に、やりましたけども、徐々に、口伝えとか音楽のね連動を置かないといけますんで、そこでうちにも、近所に、引きこもりの子がいる、うちの近所で勝てない暴力の子がいてですね、毎晩大酒飲んで帰って騒いでうるさいんで行ってあげてほしい、あるいは優秀な子なんだけども登校拒否になってる、もういつも5人ぐらいですね、不思議と導く。一人終わるとまた次が来るんです。そうじゃなかったら私も手いっぱいでですね、行けなくなるところ、必ずそういうふうに導く。今も、与えられてるんですけども、一人の、その、チーマーというのに入ってですね、頭は優秀なんですけど、母子家庭で、お母さんのことを夜通し寝かせないでですね、 そしてもう髪の毛もうバリバリにもう痛いぐらいにですね、もう寝てないから髪の毛が神経バリバリになってるのを引っ張られて、蹴られたとか、刃物を言うことしかないと刃物持ち出してそれを暴れてですね、そして硬いところにガンガンガンガン刺してですね、またこの刃物を一本曲げたんだっていう状態で、そのまますぐ飛んでいきましょうかって言っても、その奥さんは素晴らしい信仰を、その導きの中で受けてですね、大塚先生いいです、イエス様が共にいてくださるので祈ってくださるだけでいいです、土曜日曜日まで祈って待ってますから来てくださいということで、それを群馬県の方だったんですけど、私も日雇いの宅配便やってますから、もう 毎週とか大体月2回行ってたんですけど、とても行けないですよね。けど神様素晴らしいですよ。私の、牧師の仲間がですね、ブライダルの奉仕、結婚式のね、一般の結婚式場で平安閣とかそういうところで伝道するのを開拓伝道してて、 お金も足りないですから、そういうアルバイトで伝道しながらやってます。で、私はそれは向きじゃないから、そういうきちっとしたところでは語れないやつだから、ちょっと失敗したら調子上がってくるってタイプのメッセンジャーだから、ちょっと無理無理無理って、そんなきちっとして15分で無理無理って言ってたんですよ。だからそうじゃなくて、もういっぱいでね、もうキリスト教ぐらいだのが多くなりすぎて、なんと神道の、その神主が、その、ガウンを着てキリスト教の式をやり出したっていうんです。そしたら、それ分かるって言うんですよね。結婚式に出てる参列してるって。こいつ偽牧師だろうって言って。だから散々叩かれてですね、そこも閉鎖の危機に追い込まれてるから助けてやってほしい。神道の牧師まで、キリスト教式のメッセージ解いてるのに、お前そんなとこないでどうするって言われてるんで、じゃあ分かったよっていうことで、月1か2だよって言ったら、ちょうど月2回。しかもなんとその群馬県の入り口の熊谷っていうところがあるんですけど、そこの2つのチャペルだけ抜擢されたんですよ。そしたら毎週月2回そこに行って、そこから目と鼻の先で群馬県に入れてですね、そこで、まあ、1万数いくらのですね、安いあれをもらって、それでドライブ連れてったり、食事してあげたりして、それで1年半、そしてその彼のところに行くのが終わったと同時に、そこを他の専属牧師だったから、もういいって言うんですよ。神様すごいですね。神様はどんなことでも伝道のために行きますって、初めは自腹を切ってたんですけど、必ず与えられるんです。で、そこに行ってたところ、一つの部屋でお祈り会をするようになり、彼がそこに出るようになり、けれどもみんなの会も虚しく喧嘩をしたりして、高校中やめさせられる。でキリスト教主義のところもう一回受験をできるようにしたのに、そこもふざけてて落っこちちゃいました。で彼はついにそこで、自暴自棄になってですね、申し訳ないのとで、その祈りの部屋で泣いたそうです。その時なんと神様は素晴らしいですね。彼のうちにも、その次の節にですね、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。その泣いていた時にですね、神様のその賛美歌を聞いてたんでしょう。主は私を愛されるっていう賛美歌を聞いてた時にですね、天からの水が、命の水が注がれるように、どんどんどんどんお腹いっぱいになるほどですね、注がれてですね、神様がこんな私はもう愛してくれてるっていうので、それから1時間ぐらい泣いてたのが2時間泣いたと。そして気がついたらですね、今まで物心ついた時から父親がいない、母親のせいだと思って、もう暗黒になったら底なし状態になっていた彼のところにですね、今は、苦しくても神様の前でそこにね、たどり着くんだと。彼のこれは霊的な感覚ですね。あ、俺はもう大丈夫なんだと。ここに乗ればいいんだと。イエス様は私をどんな状況に関わらず先に愛されたんだと。私が今どういう状況で、どんなしくじった状態でボロボロになっていても、この私を知ってるイエスが先に死んだんだと。じゃあここにもまで落ちてきたら、ここでちゃんと乗ればいいんだと。で、足がかりができたと。感謝します。それでもやっと編入して入った学校もまたふざけてですね、クビになって、それで親に少しまた当たるようになってですね、大塚先生進学校どうやったら行けるんだとか、私が行くとですね、そのうち仕事してちゃんとしたら大塚先生が洗礼受けるって言いながらも、また酒飲むと悪さしてたんですけども、自分はここにいちゃ甘えるから、親元から離れて仕事をする、ありがとうございましたって言って仕事をしながら今教会に通える、月に一遍ぐらいですけども、通ってます。彼はその習慣はあってもですね、それに負けない、常世の岩を発見したんですね。 水が注がれた時にそこにたどり立っておれるところがあったということに気がつきました。皆さん感謝ですね。神様は私たちに常世の岩である、常世の礎をもうシオンに据えたんだと、彼に信頼するのは決して失望されない。感謝ですね。私たちが気がつく前、生まれる前にもう神は据えたんだというんですよ。常世の岩、絶対に揺るがされないもの。ですから私たちはそこに、乗り、そして私たちは導かれることができます。主は私の魂を生き返らせる方です。一番大事な、何をするにも心が萎えていたら活力出ません。けども一番大事な命の底に水を与えて、命の底に岩を与えて生き返らせることができる方です。そして、皆のために私を清めて導く。神様はヤハウェという、私はありてあるものだという言葉を宣言されました。またここで主は羊飼いという言葉を語ってますけれども、神様はご自身を啓示される方で、啓示された通りの方であることを、方であることを証明される方なんだと。この学びをしている時に、その、仲介の学者の方が語ってました。本当にその通りですね。神様はいつもダビデに、その方であることを教え、モーセに教え、その通りであることを、その人の生涯を通し、イスラエルの歴史を通して、展開させてください。感謝です。ですから私たちも、今その状態、ダビデのように一回の羊飼いです。何の取り柄もないものです。へりくだるときに、お前を油そぎで王とするよと約束したら、それが成し遂げられる。感謝ですね。私たち一人一人も目的を持って作られてますし、またイエス・キリストによって、福音によって召された以上、あなたによってしか成し遂げられない。神様の皆の栄光が崇められる道が与えられています。感謝します。ですから主に委ねて、主に導かれて歩みたいと思います。たとえ死の影の谷を歩くこともあっても災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。これはもう、私どもの教会にですね、主が送ってくださいました、去年の末に天国に帰られました中村清俊兄弟が、6月のですね、私の、DVD、この、礼拝の DVD を撮っていただいたのを時々あの前のを見させてもらうんですけど、その時6月のに、清俊兄弟と薫姉妹と2人ここでですね、明かししてくれたその録画がありまして、私の音楽の師と仰いで出すんで、よし、これだけは絶対忘れないでですね、時々音楽で出したらこれを見ようと思ってるんですけども、その時にですね、彼がもう泣きながらですね、私ね、男ですけど、クリスチャンになったら涙もろくなって泣けてたまらないんですよって言ってるんですね。で、それは私がこれ、癌の末期なんですよ。だけど皆さん、私到底喜べないはずなのに、嬉しくて、家内と祈るたび、聖書学ぶたび、嬉しくて、込み上げてきて、泣いちゃうんですよ。で、これは私じゃないんですよ。神様です。その時この詩編23篇を開いて、一つ一つ、この通りなんです。死の影の投入を通っても災い全く恐れないんです。いつ死んでもいいんです。この通りなんです。主が共におられる、この通りなんです。私の、あなたの無知とあなたの杖が慰めです。無知っていうのは金属のついている、ちょっと長い棒のようなものだそうです。それで相手をやっつけてくれる。そして、杖というのは、柄のところが曲がっててですね、迷いやすいものをこうやって引き戻してくれる。その通りなんです。そして私を慰めてくれる。その通りなんです。敵の前で食事を整えてくださる。最後の敵である死が向かってきてるのに、豊かに満たされてるんです。杯に溢れてるんです。ですから私は命の限り、神様が生きようと言った間だけ、いればいいんです。そして天国に行けと言ったら行けばいいんです。なんてクリスチャンはありがたいんでしょうかっていうですね、その証をされてました。本当に感謝ですね。私たちのこの教会を通してそのようなですね、生徒が天に変えられたということを私は皆をあがめたいと思います。そしてなおですね、兄弟団の牧師の一人が天国に帰った時に、ある先生がその、証の本に書いてありましたが、彼はですね、私たちに天国を近づけたと書いてありました。皆さん、清俊兄弟がですね、その通り、命の限り、私は主と共に歩むんですと言った方はですね、今も歩んでるんです。ハレルヤですね。私たちよりは常世の矢ですから、永遠に神様と共に生きる、その交わりのですね、共演に預かって今生きていて、私たちの場に雲のように、最近に召された人、生徒が雲のように垂れ込んでね、お前たちもうすぐね、世の終わりで信仰のゴール終わるんだよと、 私の父も天国に私が11ヶ月の時に帰ってますけども、その最終マラソンランナーがですね、最終コーナーを回ってですね、そして競技場に走ってくる。その時に競技場にいっぱいいる。そのことを描いて、パウロはその時のことを書いてると言いますけども、もうすぐ終わりだからお前ら頑張れと。最後まで走れよと、今そういうふうに天で生徒たちは取りなしておられると。そして神様、ここにいたならばですね、あいつ大丈夫かよとハラハラハラハラしてなきゃいけませんが、まあ、全く平安の中で、取りなしてくださっていると聖書に書いてあります。そして私たちもこの地上で同じように歩むんです。ハレルヤですね。ですからクリスチャンにとって死というものは、ないんです。神様にの身元で奉仕するか、ここで奉仕するかの違いであって、神様は私たちにそのように、命の日の限り恵みを与え、そしてその後にですね、いつまでも主の家にしましょう。感謝ですね。やがて私たちも天国に限って、いつまでも主と共に住みます。けどもここは、私は家に、主の家に住まいましょうと言った時に、主の家で奉仕している祭司たちをイメージして語った言葉だろうと言われています。けどもその祭司たちとて、ずっと宮の中には住まないんですよ。祭司の、その住む、あの町というのがありまして、そこに帰るわけです。けどもその神の宮に出入りを自由に させてもらえる、そこで奉仕することができるということは主の家に住まうという意味なんですね。でそれにましてダビデは神と共に生きていたので、四六時中いつも神と共にいるということを自覚していました。大宮さん、今私たちは誰かに呼ばれてこの池袋教会に来たかもわかりません。主に導かれ、インターネットで導かれ来たかもわかりません。けどもですね、皆さん、私たちは主の家に住まうこと、主の家に出入りし奉仕することを許されたためなんです。ハレルヤですね。これは本当ですよ。けれどもどんな優秀でもですね、神様を恐れて、私は羊に過ぎません。罪深いものです。イエス様の十字架と復活の命によって毎日生かされても過ぎませんというへりくだりがなかったらですね、半年は調子いいでしょう。一年は調子いいです。けれどもやがて出ていかなきゃならない。これが本当です。常世の岩ですけども、この岩によって、これはまた妨げの岩でもあって、試みの岩でもあって、神様の前に本気で悔い改めないものは弾かれてしまうんだ。それは神様ご自身の権威の、救いの権威のゆえですけども、どんなものでも神様の憐れみを求めてくるものは受け止められる常世の岩ですけども、傲慢に、神様の前にへりくだらないものはそこにとどまれない。けどもダビデはそれを与えられました。この教会も今年はぜひ、ずっとですね、24時間1週間ずっと借りられる教会を与えられたいと願って、おるということを役員会で伝えられましたが、皆さんぜひ神様の宮がですね、建てられて、神の宮に出入りするものが起こされて、命の川がですね、豊かにここから日本中、この東京中のですね、乾いてる人に流れるために、ぜひそのような技がなされるためにお祈りしましょう。そして私たちはここで神に仕える特権を与えられているものであることを感謝したいと思います。今日主は私の羊飼いであって、全く乏しいことがなく、緑の牧場、憩いの水の泉は伴われます。私の人生を導かれる主を今日あがめて、主と共に歩んでいきたいと思います。アーメン。それではお祈りさせていただきます。ハレルヤ。イエス様は今日私たちにご自身が羊飼いで、贖い主であり、私たちのどのような状態でも私たちを買い取り、命を懸けて私たちを守り、養い、義の道に導き、命の日の限り恵むと約束してくださいました。なんと尊い救い主を私たちは与えられているでしょうか。ただ私たちはダビデのように、私はその牧の羊ですと今日心を明け渡したいと思います。そして私たちがどのような状態であろうとも、常世の岩である主が、羊飼いである主が今心に宿ってくれたことを感謝します。そこから一歩私たちは踏み出すことができます。後がどのような状態でも構わないんです。今問題の中にあろうが構わないんです。病の中にあろうが構わないんです。経済的に戦いの中にあろうが、仕事でどのようなことがあろうが構わないんです。羊飼いである主を私はお迎えします。主が緑の牧場に今日一歩踏み込ませてください。感謝します。そのように主の前に 感謝の祈りを捧げましょう。それでは久保先生に代表して祈っていただき、そこを恵みの座とし、主に今語られたと言葉に応答して、お祈りをしていただきたいと思います。お願いします。